おがらぼのポッドキャスト、はい、ということで、はい、
始まりました。
おがらぼのねポッドキャスト第2回、はい、私ホロッコの堀田と
カウクローズの牛島でお送りいたします、は
い、ということでよろしくお願いします。一応簡単に説明しておいた方がいいと思いますが、おがらぼというのは、はい、芸能プロダクションですよね。
はい、そうですね、
はい、そこに芸人が何組か、今は5組です、
5組です、
所属してまして、まあ、その中の1組私たちホロッコというコンビと
カウクローズ、
ね、いまして、僕ら一応共通点としては男女コンビなんです、
ね、そうですね、
男女コンビの、メガネの
方、メガネの方
が出てて、
なおかつカウクローズの場合はハゲの方ですね。
あ、そうですね、ハゲが、ごめんなさい、ハゲ属性が僕ちょっとまだ、
まだ来てないですね。
はい。
いらっしゃいっていう感じですけど。
いや、行きたくないけどさ。
来ないですか？
行かないよ。できれば行きたくない。
ある意味気楽ですよ。
もう何もか
も、ね。何も怖くないですよ。
もうそうなんですけど。いや、でも、まあ僕ら、他にもね、共通点としては、はい、やっぱりちょっと特撮が好きっていうのがあるんですよね。そうですね。なんで、まあせっかくなんで、今日はこの2人でやるからには、特撮のね。
特撮話を。
いいです、ね。
はい。
というかウッシーはさ、はい、まあ、ウッシーって言っちゃいますけど、
はい、
もうウッシーはさ、もう見た感じから喋り方からもう全部オタク、
あ、なんですかね、いつの間にかこうなってたんですけどね。
いや、すごいなと思って、王道ここまで王道言ってる人今いないじゃん、逆に珍しいなと思って、
まあ、表に出ないんでしょうね、そういう、
あ、そういう人たちはこう客前に
立たない、客前に立たない人たちが多い
すごい貴重な存在でね、ありがたいですけども、ちょっとちゃんと、説明しておかなきゃいけないのが、前回第1回が、はい、うちの相方ホロコこまりとアガイン直の2人でやったんですけど、すね、はい、その時の宿題というか、
はい、
モノマネをね、なんかやるっていうのがあって、
ありましたね、
モノマネできない、
ギリギリ自分で似てるのかなって思って心の中に留めてるだけのやつがあります。
やってみる。
で、いや、これもう調整ができない。
お願いします。
千と千尋より、
はい、
ガシュウィン達也さん演じる、
はい、
青ガエル。
マニアック殿、マニアック殿。
はい、こんな感じですどうですか、
もうね、典型的なオタク現代はでもオタクって言うんですか、まだ。
まだオタクでしょうね。
あ、そうなんだ。
でも最近の特撮すごいですよね。俺ぶっちゃけ途中かなり途切れてる感がありまして、うん、特撮オタクっつっても、うん、どっちかっていうとゴジラガメラ寄りだったんで、
東方怪獣系の、
東方怪獣系だったんで、
はいはいはい、
戦隊ものってしばらく見てなかったんですよ、
うんうんうん、
でこの間、うん、戦隊もの仮面ライダーものは見ておいて、フォーゼでちょっと帰ってきたんですよね、
う
ん
う
ん、
あ、いいですね、フォーゼ面白かった
です、ね、面白かったんで、うん、あ、これ今こんなんなんだとか思いながら、
う
ん、
なるほど。フォーゼもでももう僕が本当一部で聞いた話というか、はい、もう人なん噂話レベルなんですけど、子供にはそうでもなかったっていう。
あ、
フォーゼは、
フォーゼそうなんですかね。
俺らも熱中して、うちの奥さんまで巻き込んで一緒に見てましたけど、なんか子供はそれほどハマってなくて、で今のウィザードの方が結構ハマってる。どっちかというとほら大人のね、
はい、
僕らは大人、大きなお友達の僕らはあれですよね、どっちかというと多分フォーゼの方が好きですよね。
好きですね。
ウィザードも面白いんですけど、
でも確かにちっちゃい頃って、うん、コメディキャラってそんなに好きじゃなかった覚えありません？
そうかな。
キレンジャーとか、
あ、本当だ、
イデタインとか、ちょっとイラッとしてた覚えありませんか？
イデタインはちょっとイラッとしてた本当だ。いや、でも今見るとすごいいい味になるけど、
いい味ですよねって思いますけど、
そういうことか、まあちょっとまだ実はまだ本題に入ってなくてですね、
そうですね、
長い前振りなんですけど、一応ウッシーがまあオタク的視点だよね、はい、どちらかというと。でネットで結構いろんな人の書き込みを見たりだとか、はい、情報を比較的集めてる人で、僕はどっちかでも作品を見るのがメイン、はいはい、だからもう結構自分の中だけで完結してるので、世間でどう言われてるかっていうのさっきみたいなのがね、カイロプラクティックのとこでこう背中を押してもらってる時に隣に来てたお母さんが言ってた、ライダーとかを見る子供を持つお母さんが言ってたのを耳にして知った情報だから、だからそんなにっていう感じなので、はい、いわゆるネットのリアルタイムの結構膨大な やり取りがなされてるわけでしょ、ネット上では、
はい、
そういうのをあんまり見てないので、まあ、教えてもらいつついろいろ見ていこうかなと思っております。で、
はい、
まず、今回はですね、最初は今じゃあやってるやつを軽く振り返っていきましょうという感じで、はい、まずやっぱり恐竜ジャーですかね、
はい、
つい先日第4話放送して坂本浩一監督がメイン監督で、あの坂本監督の担当した1話から4話がひとまず終わって、ここが人物紹介の
パイロット
っていうところになるんですかね、はい、まあ、あれと一緒だよね、だからフォーゼも坂本監督、
ね、そうですね、
あ脚本家も、あ 脚本が違うサブだ、サブだったんだよね、今
三条陸さん
はサブやってたんだよね。ぶっちぎしどうですか、4話まで見て、
4話まで見て、
はい、
俺はもう大好きです。
ああそう
多分、うん、大友の心をがっつり掴んでるのかなとか思いながら、
はは、大友っていうのはさっき言った
大きなお友
達、大きなお友達、大友っていうんですね、
す、ま
あ、すごい勉強で大友、いや掴んでますね。その前のゴーバスターズは見てなかった、
ゴーバスターズは見たんですけど、うん、ウィザードもそうなんですけど、うん、俺はあんまりこうシリアスローソンになるとちょっと疲れちゃって見なくなっちゃうんですよね。
そっかそっか、え最後の方は見てないの、じゃあゴーバスの
見てないんですよ、
ね、あいい、よかった
です、ね、あ良かったんですか、
あのた楽しみが残ってます、
ね、
あれはもうさすがっていう展開ですからね。あまあまあそれは別としまして、まあ、今回ガラッと変わって本当明るく楽しい、
そうですね、ド直球でしたよ、ね、
いいですね、まさに王道で、まあ、そもそも恐竜を扱ってる時点で、もう戦隊の王道っていう3作目ですからね、これでね、恐竜は。でなんかインタビューちらっと読んだんですけど、はい、10年経ったから解禁みたいな、なんかそういう書き方してましたね。
あ10年経てば、10年ごとみたいな、区切りでみたいな感じでしたね、
うん、そうそう、あとはね、あの忍者 と、はい、あと車もありますんでね、そういうのもやっぱ10年経つと解禁になってくるってことなのかな。ウシはどの辺が今回いいなと思って
、基本坂本監督の作ったというか、うん、もうメインでいるやつって、
うん、
登場人物が結構みんないいやつっていうのが、うん、
あそれあるね、
ありまして、
いい人ばっかり、
いい人が、まあ、主役側だけですけど、うん、まあ、いい人が多いですよね。
そうだよね、
ええ、
だから最初ちょっとひねくれたキャラに見せといて、ええ、まあ、実は
そうですね、
あ後々流星とかもね、
ええ、
そうだったけど、
でも今回の5人って、うん、そこまで、うん、その強烈にお前らなんかっていう感じにはなってないですよね。
だから早かった、4話でもう全員仲良しになったからね。
イアンがちょ、イアンとあの、なんだっけ、ソウジ君がちょっと拒絶反応を示してたけど、うん、もうものの15分で解除されました
よね。3話4話でね、もう即、あそこはやっぱ引っ張らないんだね、流星とか健吾とかは結構長くね、
監督早く揃えたかったんですかね。
やっぱ戦隊なんだかんだ言って5人で変身するね、
ええ、
いわゆる王道の直球でしょ、
はい、
このまま全部ストレートでいくかっていうと途中なんかね結構ひっくり返しがあるんじゃないかっていう期待があるんだけど、
でもまあ4話であったじゃないですか、うん、もうちょっとこう怖いやつが、
そうだね、
これ言っちゃっていいんですかね、
あまあ多分
ネタバレあり、
あ見てない人は、
じゃあちょっと4話
見てない人
はちょっと聞かないで
もらってラストね、4話の
あいつアイガロンがっていう、
いやなんかもうちょっとおちゃらけキャラまでは言わないけど、敵の中でもねなんか間抜けキャラなのかなみたいにちょっと思ってたらなんか怖かったですね、あいつが殺したってことになるんだよ
ですね、まあただ、うん、ちょっとあれでしたよね、あのネット上でもちょっと言われてましたけど、
言われてた、なんて言
われた、相棒死んでんのかってあれ、
あーなるほど、
なんか、うん、あの湯っていう触手打ち込まれてたけど、うんうん、あのあとすぐにこう崖から落ちたじゃないですか、
うんうんうん、
あれなんかまた後でなんか変な風に出てくんじゃねえのかっていう話、
なるほど、敵側か、敵側もしくは6人目とか
みたいな感じのやつ
ってこと、あどうなんですかねそこはね、
いやでもアイガロンがああいうことを してるっていうのはなんか、うん、まあ声も相まって、うん、サモハンキンポーが怖いことを始めたみたいな感じで
水島優さんすごいよね、でもね、いやここに来て大御所がね幹部役で出てきましたけど、いや確かに俺あのラストはちょっとざわつきましたよ、ね、ゾワッとしましたよネット上面やっぱり盛り上がってた、
ちょっと盛り上がりますね、
あとはそうですね、今回幹部が敵の それぞれいいなと思って見てるんですよね。
はいはい、そうですね。
うん。ラッキューロがなんか人気って。
ラッキューロが多分女の人に人気なんですよね。うん、やっぱ可愛いですからね。
デザインと声で。
ええ。
うん、いいですね。
エンディング楽しそうでいいです、
ね、エンディング楽し
い。みんなで踊ってるのは俺大好きなんですよね。
俺もそうなんだ。ずっとマジレンジャーの時からね、みんなであのロボとかも踊るのがすごい好きなんだけど、ただ今回敵幹部が踊ってるのが、あ、もうちょっと怖くしてほしかったなと思ってたんですよ。いやでも全然大丈夫だった。今回のアイガロン
で、アイガロンで、うん、あいつら本当は心の中は悪なんだっていうの。そうそう
そ
う。
だから敵キャラってやっぱり怖い強いっていう、絶対大事なことじゃないですか。
そうですね。
すごい仲良くなるパターンも好きなんだけど、はい、それが大事だと思ってるところで最後踊っててがっかりしてたけども、4は素晴らしいですね。そういう意味ではこうこっちの気持ちをもてあそぶよね。
そこら辺がちょっと、うん、やっぱあのダブル仮面ライダーダブルを描いた人なんだなってちょっと思う。そう、
三条さんってすごい戦隊好きなんだってね。全部見てるらしくて。そうだからそういう人がやっぱ今回こう王道に携わってやってるっていうのは期待ですね。裏切りもこうやって出してくれるという、素晴らしい。でネット上では比較的皆さん高評価な、
そうですね、
感じ
の、ね、まあたまにちょっと、うん、ノリが早すぎてついていけないっていう人はいます。う
ん、ああなるほど。いわゆる予定調和じゃないですけど、例えば2話で言うと、2人一緒に来たんですよ。ブルーとピンクがお互いに恐竜じゃだと知らないはずなのに一緒に現れたりしてって、はい、ただお店で、ね、出会ってただけなのにとかっていうのはちょっとおかしいなと思うけど、はい、その辺はもう省略していってますよ ね、 すね、いろんな部分をね。
多分坂本監督というか制作側としては、うん、まあ、とりあえずもう見てくれっていう感じですね。そうそうそう、かっこいいとことか全部見てくれっていう感じですよね。まず、あ、がっつり掴みに来たっていう。
そうなんですよね。それでも見れちゃうっていう、はい、おかしいなと思いつつも見れちゃうっていうのはやっぱりいいことだなと。
引っ張る力はすごいですよね。そうそう、あれは
恐竜レッドの桐生大悟の、
はい、
役者さんの名前の方がヒーローっぽいっていうことは大事なことなので一応言っといた方がいいです、
ね。あとキャンデリラも怖そうっていう、う
ん、あ、怖いね。ちょっとこの間もちらっと怖い感じ出てましたけどね。ちなみに大悟の声はこれ流星
亮さん
です、ね、ちゃんと龍がね名前に入っている、素晴らしい。でも龍がクールなんだよな、そこが欲しい。
列とかだったらもう最高でしょ。
熱いですね。でイアンの方が斉藤俊介さん、
翼って書いて助なんですね。
そう、翼入ってるからやっぱプテラノドンじゃなくてよかったのかなっていうのはありますけどね。まあまあその辺言い出したらキリがないですけども、うん、あ、まあこのぐらいやめときますか。今週の特撮を振り返るの1個目でこんなに ね時間取ってちゃダメですよ。もうサクサクいきます。
サクサクいきますか。
でウィザードなんですけど、はい、ウィザードは牛はあんまり
見てないですね。
3話ぐらいまで、
はい、
なるほど。今のところですね、じゃあ2号はまだ見てないね。
あでも2号は、うん、あの雑誌で、あ2号出たんだって見て、
うん、
2号の来た回だけちょっと見た。
あ変身シーン見た、
はい、
あ変身シーン良くない。
あれはかっこいい。2号ライダーかっこいいですね。
俺好きなんだよね、あの変身の曲、曲というか。
またあのダイスの、うん、剣は好きですけどね。
あれダイスので、1が出たら弱いみたいな、あのあれです、カイトですよね。ハンターハンターの、うん、ああいうの面白いですよね。ああいう
昔あったファミコンのゲームのスゴロクエストっていうのをちょっと思い出すんですけど、ね、
そうなの、あんな感じ。
モンスターと戦う時に、うん、あの攻撃力が、あの、うん、ダイスの目によってかけるいくつになるみたいなやつで。
そっか、じゃあ1だと弱い、
1だと弱いって。
でも2個投げてピンゾロだと強いとかそういうのはない。
ピンゾロだと強いとかないですけど、
うん、
あの相手もサイコロ投げて、
うん、
あのアイコになるともう一個上に積み重なって、うん、さらにアイコだともう一個上に積み重なって、うん、最終的に負けた方が全ダメージが多いみたいな。
あ、それはクリティカルな感じで、面白いね。
サイコロをぶん投げて、
うん、
あのたまにあの相手 の、
うん、
あの頭にガーンって当たって相手が気絶してその間やりたい放題とかいろいろあったんだけど、
そんなの盛り込んでほしい感じがします、ね。あ、そうですね。ウィザード今のところ、まあ4でほどはハマってないですね。
あ、
だから最近ここのところだと4でゴーバスターズで今ウィザードとそういう恐竜じゃやってますけど、まあ今のところ一番その4つの中ではハマってないっちゃハマってないんですけど、でもやっぱり面白いです。うん、やっぱり見ちゃいます。 ね、面白い特撮、まあ、映画とかもそうなんですけど、はい、特撮に限らずを見てて思う基準っていうのはもうこれあるあるというかありきたりの話になるかもしれないですけど、はい、眠い時に眠くならないのは面白いよね。
ああ、そうですね。
眠い時に眠くなるやつあるでしょ。当たり前の話を今してますよ僕は、はいはい、眠い時に眠くなるけど眠い時に眠くならないやつもあるじゃないですか。
そうですね。
でそれで言うとウィザードは僕眠い時に見ちゃうとちょっと寝ちゃうんですよ。で恐竜ジャーは眠い時見ても寝ちゃわない。
あの恐竜ジャーとウィザードをちょっと比べると、うん、今日ウィザードはちゃんと30分見てる感じがするんですよ、
うん、
恐竜ジャー、うん、賞味15分ぐらいの気持ちになりません？
早い
っすよね。
早い。もう終わったのって
な。フォーゼもちょっとそうだったんですよ、
うんうんうんうん、
フォーゼもあのちょっとあのレコーダーがその時ポーズやってる時なくて、うん、友達ん家に行ってちょっと見せてもらってたんですけど、うん、それもなんか2人で飯食いながらこうポーズで見てて、うん、はって気づいたら、うん、あの3時間経ってて6話見てるんですけど、うん、全然そんな気持ちじゃない、うん、
でもさそう考えるとフォーゼと恐竜じゃ共通点があるとしたらこれもしかしたら子供向けしないのかな。
あどうなんでしょうね。
あでも恐竜モチーフだから大丈夫なのかな。
ただ、うんフォーゼも、うん、恐竜じゃも多分おもちゃは売れると思うんですよ。あれ
あそっかスイッチ売れたのかな。結構
スイッチは多分結構売れてんじゃないですかね。
なるほどね。メダルは異常な売れ方してたじゃん
らしいですね、
うん、あれは とてもじゃなかったけど手に入んないって言ったけどおもちゃ売れれば勝ちだもん、ね、これ悪いこと言ったね。
ちょっとあれですけど
言っちゃいけないこと言いました。すみません。
いえいえでもそれはでもありですよ、まあ、商業作品として今成り立ってるのは そのおもちゃの売り上げっていうのもありますから、
うん、
なん本かなんかで読んだのかな、
うんうん、
あの今の三条さんが、うんうん、そのおもちゃの開発にもだいぶ関わってやってるみたいで
素晴らしい、
うん、要はもうその見せ場、うん、おもちゃの見せ場っていうか、うん、その中に登場するメカたちの見せ場をどうするかからシナリオを考えたりもするっていう、うん、
それはもう大事なことだよね、うん、たまにさ本当強引なねこのタイミングでおもちゃ出さなきゃいけなかったんだなっていう出方するときあるけど、ね、そうじゃないちゃんとストーリーに組み込みつつっていう、う
ん、そこら辺とちゃんとこうなんですかねバンダイ側とこう制作が組み合ってくれるとすごくいいものが出ます、
ね、大事ですね、もう何とは言わないですけどこのタイミングでこのパワーアップでこれかって思った時あったからなこれは嫌だなっていうのがあったけど嫌とか言っちゃダメですねもう全て、ね、
でも恐竜じゃ怖いのは、うん、CM もこう勢いあるじゃないですか。
ありますね。
勢いあるから全部見ちゃうじゃないですか。
見ちゃいます、
ね。俺なんかパタパタする新幹線とかだんだん欲しくなってきちゃったから。
いい
別にブームとかすげえ欲しくなってきちゃった、
ね。別にいいじゃないですかそれは。ね向こうとしてはしてやったりですよ。
宅配便の車が救急車になるんだみたいな感じになってきちゃってちょっと。
なるほど。
恐竜じゃんね。すごいですよあれ。
恐竜じゃん物語自体がこう盛り上がると
合間のやつ
関係ないおもちゃ買っちゃうっていう。
あれひどいなんかこう心の中に流し込まれてる感じ
あるね。だってウッシー今日来る前にお菓子屋さんで探してきたんでしょ。
お菓子屋さんで恐竜ジャーチョコ探したんですけど一個もなくて
売り切れてんのかな
売り切れてんのかな
あれいいよねあれ充電池みたいになって
るんでね。そうそうそう当たるやつあるじゃないですか、うん、1枚でなんたら、うん、応募でなんたら、はいはい、1枚でなんたら出てくるカードがキラキラしてるんですよ、
はいはいはい、
あれカードが欲しいとかちょっと思
あなた良くないですねちょっとオタクの習性でしょ
そういう
部分っていうのはいやでもやっぱ噛みつき合ったらめちゃめちゃ良くない
いいですね
俺何回も見ちゃった、曲もいいしさアングルと
これ最後の、うん、最後のっていう最後のこう踊る時にかかってる、はい、シッハッハッってあれがすごい
あれいいね
あれがなんかこう何回も見ちゃうんですよ、うん、
あの足踏み鳴らしてこうどんどんやるあそこいいなあの流れ
そして4話のあれですよ
ああ4話もすごかった
ウエスタンですよ
ウエスタン素晴らしい夕日ね
夕日
バック分かってるね
分
かって
るかっこいい
素晴らしいですねああいうケレンがね
ケレン、うん、じゃあそれケレンですよね
そうゴーバスはあんまりなかったんです、ケレンがどっちかというと控えめだったっていうのはあるんですけど
多分大人になるとケレン味が欲しくなるんです
よ、ね、欲しくなるね歌舞伎を見たくなるんだろうね、いやだからそういう意味で言うと今合体もちゃんとしてるしとにかく全部が魅力的 なんですよ。っていうことで恐竜時代に話がまた戻ります
けどこれひどいですね。
進まないでやばい。
いいですよ。2人ともちょっとハマりすぎですよ。
ハマりすぎ、よくない。ウィザードも面白い。
面白い
です。で、あとはそうですね、今ね、ウルトラQ、ネオウルトラQをやってるんですよ。ワウワウの方で。一応ね、全部見てるんですけど、正直今のところはまだ僕はそんなにドハマりまで行ってないですね。でもついこの間の最新の東京プロトコルかな、うん、やつが冒頭ね、まだ僕7分8分しか見てないんですよ。ちょっとバタバタしてて、はい、7分8分見た限りでは今までの中で一番
いい。
これでこの後の盛り上がりとオチがうまく決まれば傑作なんじゃないかなって思ってるんですけど、そういう評判はネットで見たりしてない。
ウルトラQはまだちょっと見てないです。まあウルトラQとかってちょっと難しいですよね。一本一本全然違う話だし、テイストも違うしだし、
下手したらメインで毎回出てくる、まあ、狂言回しみたいな3人いるんですけど、その人の人間性までなんか毎回違う感じになってるのが、まあ、逆に面白いんだけど、うん、まあ、ウルトラネオウルトラQもちょっとね
DVD になってからちょっと
そうだね、ウッシーにもちょっと見ていただきたいなと思いますけど、あと今やって出る特撮はこんなもんですかね。
こんなもんですかね。
まあ、ね、4月はね、秋葉レンジャー、
秋葉レンジャーだったり、
スーだったりね、あとガロのね、新作もあるわけなんですけども、じゃあちょっと今日の本題、やっと本題。今日はですね、先日ちょっと見てきました、
はい、
ガロ、映画版のガロの総国のマリルの方をちょっと。語っていきたいなという、
ましょう、
まあ、ガロはおなじみ雨宮監督、
そうですね、
ね、の雨宮監督一番最初見たっていうのは、まあ、もちろん戦隊とかもありますけど、もう雨宮監督の名前がドンと出て見たっていうのは
多分俺は一番の記憶ゼイラムでしょうね。
やっぱゼイラムだね。ゼイラム見ました ね、 ゼイラム面白かったね。
面白かったっすね、あれは、
うん、やっぱりこうデザインとかがねもういいですし、独特の相まってやっぱその辺が今回僕思ったんですけど、まあ、集大成じゃないですけどデザイン的なものすごかったですよね。ビジュアル
すごかったですね。ただ、うん、俺あんまり、うん、そのテレビ本編はまだ全然見てないんですよ。
あ、そうか、ファーストシーズンの
ちょっと4話ぐらいまで見て、うん、でとりあえず、まあ、映画見とこうと思って、うん、映画行ったんですけれども、
あ、じゃあ前の映画も見てない。
そうですね。
あ、なるほどなるほど。まあでも全く関係なかったでしょ。
関係なかったですね。
もうこれだけ独立した話みたいだからね、はいはいはい、うん、別にガロでやる必要ないような中身でしたけど、
うん、どうでした、ガロファンとしては。
いや、ガロファンとしてはこれはもうぶっちゃけって言っていいんですかね、はい、眠い時に見たら眠くなる感じでしたね。
まあ確かに勢い的にはそうでもないですから、割とじっくり見せてましたからね、
うん、でも好きか嫌いかで言えば好きですよ。もちろん好きだし、だから僕2回見ましたから。
ああ、もう2回行きました、ね、
2回行ってきました。ほら最初は初日に我慢できなくて、はいはいはい、
もう夜中に、
そうそう、突発
ごめんって聞きましたよね。一緒に行きましょうねって言ってたのに、うん、
たけど、
もう我慢できないんで夜中に見ちゃいますって言って、
初日行っちゃったんですけど、で2回目その時一人で行ったから、
はい、
相方を置いてけぼりにしちゃいましたね。相方を連れて2回目、この間、これもちょっと夜の深い会をパッと突発的に見に行ったんですけど、そうですね、まあ、2回見るほど好きですけど、うん、やっぱガロじゃなくてもよかったのかなって。このよかった、本当ビジュアルとかね、うちの相方面白いって言ってました。
あ、
うん、
いや、まあ、キャラが可愛かったですからね。
そうだね、
黒丸でしたっけ。
黒丸はでも予告見た時俺イラッときたけど、
ね、いやでも動いてるの見てる
の、まあ、よかったよかった。まあ、ちょっと全体的な、じゃあ取り留めもさっきからずっと取り留めもない話になってるんで、
そうそう、
ちょっとこう順を追ってやっていきますと、はい、ウッシーは良かった。
俺はそうですね、好きではありました、う
ん、なるほど、
はい、
そうだね。俺は、まあ、さっきも言ったように好きは好きなんだけど、ちょっと物足りなかった感が、
そうですね、ちょっとありましたけど、う
ん、何なんですかね。いや、映像とか本当に良かったですよ、はい、ジュダムだよね、
そうそうそう、松坂慶子さん演じるところの、うん、
ジュダムの
女王様みたいな
城の、はい、とカカシの城が戦うシーンとかの、はいはいはい、あのビジュアル、映像画面がこうねやってくるところとか良かったですけどね。
今回はどっちかって、うん、ガロっていうよりも、うん、雨宮さんの、うん、はい、世界観の方が前面に押し出された
と。それはすごいあります。言葉悪いんで今違う言葉を探してるんですけど吐き出した感あります。
そうですね、溜めてたものがこう、うん、
腹の中にあるぐちゃぐちゃとしたものを吐き出した感。
雨宮さんの漫画作品で、うん、アフタヌーンっていう雑誌連載してたはい、やつが今回のやつにちょっと近い、うん、ビジュアルイメージ的に近かったんですよ。
本当なんていう、
ガナパの手ってやつと、うん、キバクロってやつがあったんですけど、うん、多分ガナパの手の、うん、イメージがちょっとあるなって思う。
ビジュアル的な
おもちゃの兵隊みたいなやつとか、うん、
なるほどなるほど、
あいつらとかは多分そこら辺のイメージなんだろうなっていう、うんうんうん、
まあ、そういう部分はすごい圧倒されたし、はい、やっぱり大画面で見たいなと思うレベルのものなんで、ぜひ劇場で見た方がいいと思うんですけど、はい、なんですかね、納得いかない部分が多々あって、
はいはい
はい、忘れられた者たちが来る世界に、はい、たまたま起こったらザルバとか忘れられた存在じゃなくてもあそこの仲間入りしちゃうんだなとか、はいはいはい、思ったらちょっとなんか整合性というか、はい、いやあんまり気にしなくていいかもしれないんですよ。そうですね、例えば恐竜じゃだと気にならないじゃないですか。そういう部分。
ただ結構あれですよね、うん。ガロ本編の方が割と重めというか、うん、ちゃんとこうストーリーをがっつり見せるタイプのやつ。
そうだったから今回ちょっと強引な展開だったりとか、うん、なんかいわゆるアラですよね。
そうですね。
の部分が目についちゃってもしかしたら入り込めなかったかもしれない。あと俺ね昔から思ってたんだけどこの雨宮監督のコミカルなシーンが、はい、ちょっと気恥ずかしい感じ、なんかもぞもぞしちゃう感じがあって、今回のカカシと黒丸のシーンも、ね、もぞもぞした、
ね、カカシの挙動とかにちょっとも
ぞもぞした俺若干でも嫌いじゃない、すごい好きなんですよこういう感じ、なんていうんだろう、微妙など
うですかね、うん、ちょっと好きなんだけど恥ずかしくないわ。本当
分かってくれる？
なんですかね、ケレンと、うん、おふざけの間みたいなやつがチラチラチラチラこう行くと、うん、ちょっとこう恥ずかしくなってくる。
恥ずかしい。なんだろうね、微妙な恥ずかしさがある。うん、でも好きなんだよね。そう、ね、後であれ恥ずかしかったなって思うのが好きなんだけど、
今回、うん、回しというかこのコメディ担当はカカシっていうちょっとイケメンのやつと、
うん、
あ
ね、あ
の黒丸っていう、うん、あの妻のぬいぐるみと犬足したみたいなこう、うん、やつだったじゃないですか、うんうん、やっぱあれなんですね、あの蛍喜次郎さんが生で出てないのがダメだったんじゃないかなって、
は
い
は
い、
声だけだったからね、うん、それは大きいね、あの人がやっぱり生身で出てきてそういうのを担当してくれれば全然ありなんだよな。
うまいですよね、ホタルさん。
面白い。
こういう雨宮さんの中のコメディでもなんかちゃんと いそうって思いながらの。
そう、まあ、今回声だけで、キリアのね。
まあそう、でも勝てて加えてというかなんというか、うん、まあそれ以上にあれなのは松坂慶子さんの存在感というか、うん、すごいですよね。
やっぱすごい綺麗に撮るね。綺麗に。
あと、まあ、パンフレットを読んで、うん、その後ろに対談みたいなのを持って、うん、ま
あ、ありましたね。
あれやっぱ、ああやっぱそうかと思ったのは、うん、多分監督の思った通りのキャラクターをバッチリやってますよね、松坂さん。
あ、そうだと思う。あのキャラ良かったね。可愛らしい
感じ、可愛らしくてちょっと怖くて、
そう、残酷な、
そう、ただ人間のことを憎みつつちょっと好きにちょっとこう未練はあるみたいな感じのこう、うん、心の中を出してくる、あれもうちょっと見たかったなっていう気がしますね。
まあ、最後の最後 ねそういう部分がちらっと見えましたよ ね顔にね、うなずいたところがねすごい良かったですけど、そう、俺これはちょっとねお伝えしておきたかったんですけども、途中から戦闘シーンがですね、クライマックスの もうスーパーリーチにしか見えなくなっちゃってパチンコ、これパチンコのスーパーリーチの熱いやつだろうなとか、このタイミングでボタンを押すなとかさ、そういう風にしか見えなくなってきちゃったのは良くなかったないわゆるそのパチンコ的なスポンサーがついて、ね、いい映画とか作品がどんどん撮れてるのはいいことなんですけど、これどうせスーパーリーチなんだろうなと思っちゃったのが、
そうですね、うん、はいここからっていう感じがちょっとしますからね、そうそうそう
これ熱いんだろうなとか、そんなこと思いながら見ちゃったのが良くなかったですね、うん、まあただトータルで見てやっぱこれブルーレイ買っちゃいますし、あのまた見ちゃうんですけど、
あ、まあちょっと膨れすぎましたよね期待が、
うん、それある
久々の映画でしたからね、
そうで、あのちょっと時間かかったじゃないですか、あのできましたよって試写やりますよって、でそれから実際あの上映されるまでね時間があったんですよ、間もうその間で盛り上がりすぎちゃったねこっちが、うん、それが今回僕のミスです、
ね、
ですからあの
高めすぎましたね、
そう映画に何にも責任はない、僕の責任であの今回いまいち楽しめなかったというのですかね、
もう次から、うん、あの主役交代なんですよね、
そうですね、あのガロの新作、闇を照らすもの、
これがテレビシリーズ、
そうですね、4月から始まるんですけども、もうキャラが変わってます、ガロ役に、道外龍河という、ね、新しいキャラが出てきて、ザルバー出てくるんですよね、
お、
うん、
でも もらい受けたみたいな、
そうだ、その辺がね謎なんですよ、なんか ザルバもあんまり喋らなくなってるらしいし、はいはい、この黄金の鎧ガロの鎧が、はい、なんか色がくすんでるみたいな、なんかこう金色にキラキラ輝いてないみたいな設定らしくて、なので一体これは何なんだっていう謎がね最終的に解けるといいなって期待してるんですけど、だって冴島光雅がね、このタイミングでもういないっていうのは寂しいですよね、普通だったらこう受け継がれていきますから、ね、同時に存在してるのか分かんないですけど、ちょっとその辺が気になるっていう、まあ横軸縦軸なんかしっかりありそうな今回は、内容みたいですので非常に楽しみですね、まあ、ただ雨宮監督が今回外れて原作になって、
はい、
ね、
総監アクション監督だったか横山さんが総監督になって
る、なってるんですよね、だからあのちょっとテイストが変わるのかなっていう、まあ、不安でありつつ期待もしつつですけどもね、むしろこれはもうリアルタイムで追っかける感
じ、そうですね、ちょっと追っかけてみようかと、うん、その前にちょっと DVD で前ガロを、
前
ガロ前前ガロをちょっと、
あ、そういう言い方すんの、
いや言わない言わない、今ポッてそれついただけ、
それだと思っちゃった、前前ガロがじゃあ第1シーズン、
第1シーズン、
あ、アニメは1期2期っていうんだっけ、
1期2期です、
1期2期だよね、1期この場合も1期2期でいいのか、
いいと思います、
海外ドラマは第1シーズン第2シーズン、
そうですね、
で、まあ、そのどうでもいいですかね、そんな話僕はですね、はい、1期の本当最初の最初のガロがすごい好きです、
あ、
この間もつい先日も前話見直したんですけど、やっぱ良かったですね、あのね、ナレーションが入るんですよ、カオルの、カオルのナレーションが入るのが今思うとすごい、魔界戦記あの2期は入らなかったんで、なんだろう、ウルトラシリーズみたいなナレーションが入って、そう、やっぱウルトラシリーズが好きなんだな根本では、うん、まあ、闇を照らすものも追っかけていって、お話ししましょうということで、あと秋葉レンジャーは、1期は牛はハマったんです
ね、ハマりました、面白かったです ね、
ねえ、あなた何買ったんでしたっけ、
萌え萌えズキュンを買いまして、
買いましたね、おいくらでした、ね、
8000いくらで買ったんですよね、
あ、それでもなかなかですよ、あと何か話さなきゃいけないと思ってたことあったっけ、
特
撮関係、
あ、
そうだ、俺宿題をね、
あ、はい、
次やる時に向けて宿題を出そうと、お互いに、はいはいはい、あのこれ見てきて次これ語りましょうっていう、で今回、まあ、雨宮監督、
はい、
ね、思ったより恐竜じゃでしたけど、ね、雨宮監督のメインで語るつもりでいたので、なんで僕的には三日月をね、ウッシーが見てないって言ったんで、
後
期三日月を見てないって言ったんで、あの三日月面白かったです、僕は、
ほうほうほう、
あの評判多分そんなに良くないんですけど、はいはい、個人的には好きだったので、ぜひちょっと見ていただいてそれについて話して、
後期三日月ですか、
はい、で牛側から僕への宿題が
ガンヘッドを見てくださいっていうのがちょっとありました、
は
い、
ガンヘッド僕見てない、
はい、
ね、分かりました、ちょっとガンヘッドを見て
みると、
あとはそうですね、あと怪獣系が牛は強いですね。
そうですね、
東方、
東方特撮、
子供の頃はよく見てた覚えがあるんですけど、はい、大人になってちゃんと見返してないので、それもなんかおすすめがあればちょっと見ていこうかな。
う、ね、平成ゴジラだったら、うん、ビオランテをちょっとおすすめするんですけど、あ、
ビオランテは見てないかな。
ゴジラ対ビオランテ
多分見てないね。ガメラは見てるけど、牛本当はガメラおすすめで、
ガメラおすすめでは、
まあ、東方ではないけど
あるんですけれども、うん、それ以外俺が多分がっつり入ったっていうか、うん、多分子供心に入っちゃったのが84年版のゴジラなんですよ。84ゴジラって言われるやつなんですけど、はいはいはい、それはまた、うん、ゴジラ単体なんですよね、
うんうんうんうん、
あ、84ゴジラ見てないんだ。84ゴジラの方、
あ、わかりました。見てるかもしれない、わからない、はい、その辺ちょっとあやふやですね。
復帰版で、はい、まあ、ちゃんと日本政府が日本政府してるっていう、うん、なんか珍しいやつですよ。
あ、面白い。じゃあちょっとそれを次見てくるという、
はい、まあ、ただ眠い時に見ると寝ちゃうかもしれない。
そういう作品、わかりました。あとはまあそうですね、ガロまだ全部見てないんで、やっぱガロね、
はい、
特に一期はぜひ見ていただきたいですね、はい、一期はすごい好きなんで。まだジャビまで行ってないんですね。
行ってないですね。
行ってない。ジャビ見てください。ジャビがすごい好きなんで、あとはそうですね、戦隊はウッシーは最近は全然見てない。
全然見てないですね。
恐竜じゃあしかとりあえず見てない。
そうですね。
あ、じゃあゴーバスターズも本当おすすめなんだけど、そうだな、もうシリーズ全部通して熱いやつがいいよね。
デカレン、
デカは見た？
いや、デカレンもうちょこちょこ見たんですよ。だから、はい、あのやっぱあの話題が大きくなる、うん、デカマスターあたりでものすごい話題になったりしてたじゃないです
か。あの100人切りは見てるの？
あ、見せてもらいました。あ、ここすごいっすよっつって、
あれ見てればいいです、大丈夫です。そうですね、まあ僕デカもおすすめしますけど、僕ね、あのダントツおすすめはね、マジレンジャーなの。
おー、
デカの次。
はいはいはいはい、
あの家族戦隊、まあモチーフがとある、
とある
魔法、
イギリスのとあるあれですよね、
はい、魔法児童文学を多分モチーフにしてるんですけど、すごくいいですよ。それこそあの、まあ、エンディングダンスといえばデカだと思うんですけど、はい、マジレンジャーのエンディングダンスもすごくいいですし、あの物語がこう、まあ、3部に区切られてて、
はいはい、
それぞれ熱い、
お
1個ずつが展開が、はい、でこう最終的にこう家族戦隊になっていくっていう部分がね、いい、すごい、あんまり言っちゃいけないけど見どころ言わなきゃいけないと思って今苦労してるんですけど、うん、僕はもしかしたら歴代1位はマジレンジャーかもしれないぐらい好きな。
ちょっと見てみますわ。
じゃあ ただ全体のほら良くないところって言ったら悪いんだけど、はい、どうしても中だるみあるじゃない
ですか。ああ、そうですね、まあ、うん、長いスパンの作品ですからね、戦隊もライダーも。
そうだから、ただこれこう完走した時のこう気持ちの盛り上がりが半端ないですよ。
最後にカタルシスが、
はい、すごくあるので、ぜひ見ていただきたいなと思っております、はい、というわけで、はい、あのこのオガラボのポッドキャストなんですけども、
はい、
毎回もしかしたら違う人とやるかもしれないので、はい、ウッシーとはもうなかなか次がないかもしれませんので、
はい、
もしそういうことでしたら、
で YouTube かなん、
ユーストか、
ユーストか、ユーストリームか、
そう、舞台をユーストに移して、うん、
で、
あの
やったりするかも、
特撮話ができたらいいなとちょっと思ってますけど、はい、まあ、あのこのおがらものポッドキャスト次もウッシーとだったら全然ここでやっててもいいですけどね、はい、あのあれですよ、ちょっと僕ね名前を決めようかなと思ったんですけど、あのユニット名というか、ユニット名をねちょっと俺考えてきたんですけど、
何、
あの高円寺兄弟っていうのどうかな。
なんか特撮集がしないですか。
いや、あの なんて言うんだろう、場所が高円寺じゃないですか、
はい、そうですね、
事務所の場所が高円寺っていうのと、あと見た感じちょっと兄弟っぽく見えない、
まあそうですね、どっちが年上になるかが微妙なラインなんですけど、
下手したらお兄さんに見える
かも、可能性があります、
牛の方がお兄さんに見えるかもしれないですけど、で、まあ、高円兄弟っていうじゃないですか、
ああ高円兄弟にかかって
それでかけて誰か他にやってる人いるかな、これ名前で、なんか高円寺兄弟の特撮なんとかみたいなやったら面白いかなと思いますけどね。
あれさ、ちょっと検索して高円寺兄弟が他にいなかったら、
いなかったらやる。なんかまあ、そうですね、そういうのをやっていけたらいいなと思っておりますので、
はい、
よかったら、毎週一応金曜日、
はい、
更新していく予定ですのでね、 聞いていただければと思います、
はい、
で最後告知をして終わりにしましょうかね。
そうですね、
僕たち、はい、おがらぼの、事務所ライブが今度ありまして、はい、3月18日月曜日、
はい、
新宿風というところで、19時開演ですかね。で、やっておりますので、まあ、詳しくはホームページを見ていただければと思うんですけども、僕らそれぞれのコンビで、はい、でおがらぼの芸人全員と、SF 寄せ、SF をモチーフにしたネタばかりを集めたライブ、
そうです。 SF 寄せ5になりますね。
5ですね。独特のライブで SF 縛りだとちょっと面白いので、あの興味のある方ぜひ見ていただきたいなと思っておりますので、いす、はい、ということでじゃあ締めましょうか。
はい、
はい、で以上おがらぼのポッドキャストでした。